ももこモーションの Switched on Radio。 ももこモーションです。
ドクター薄井です。どうも。今日は
ゲストの方がね来ていただいて、
ちょっと緊張しますね。
いや私全然緊張しないんですけど、なんか今思えば毎回このラジオ撮りで毎回テンションが違いません？
あのね、それ前回も突っ込まれたけど、その前の前のももちゃんのテンションめちゃめちゃ低いよ。
5回目。私も低いんだ。じゃあお互い様みたいな、
お互い気分にムラがある。
うん、
割には割と仲良くね。
そうだ ね、うん、はい、そういう者同士、
そういう者同士、
話が噛み合わないところも、
うん、まあ、お互いスルーできるっていう、ね、
そうですね。さっきも私薄井君に人の話を聞いてないねって言われたんですけど、うんうん、そんな感じで、
それもお互い様だと。失礼しました。
そうなんですね。
というわけで、はい、ゲストの方が
なんと、
はい、
今日来ていただいているのは、
はい、
東京ピンサロックスさん。
はい、
はい、
来ました。
じゃあ、こんにちは。自己紹介をそれぞれお願いします。
はい、はい、東京ピンサロックスのベースのひさよです。
ドラムのレイコです。
ユーフー、
レイコリン、
レイコリンです。やめて。
東京ピンサロックスはひさよちゃんと、はい、レイコちゃんと、うん、もう一方、ね、
もう一人ボーカルが、
ボーカルのナオコちゃんが今日はいらっしゃってないと、はい、
そうですね。
なるほど。じゃあ今日は3名のうち2名確保しました。
はい、
確保
しましたんでね、
うん、
はい、
もともとどういう縁なんでしたっけ、僕たちは。
あ、僕たちって
薄井さんと、薄井とピンサロックスはなんかいろいろ接点
がね。元々は多分元コンポさんが、うん、イットケイムフロムジャパンで、同じイギリス の、 その、
ね、
日本から行くツアーみたいなのに、ね、うちらも出てて、うん、元コンポも出てるけど別の回で、ね、
うん、ピンサロックスが先行って元コンポが次の回行ったのかな、
うんうんうん、
2、3年前の話、ね、
それで間接的に知って、うん、その後に多分うちらがイベントに誘ったんですよ、
う
ん、スプーンマーケット。それが一番初め
だね、うん、2年
あれはそうか、うん、あ、まだ2年ぐらい、
うん、2年、
もう10年ぐらい知ってるよね。
そんな気がする
そんなスプーンマーケットきっかけ、うん、仲良くなるきっかけになった、うん、スプーンマーケットっていうのを今回出られるんですよね。
9月の何日、18日、
はい、なるほど。
私たちが主催してるイベントなんですけど、うん、それを1回目は、うん、元コンプ、2回目はドクター薄井で出てもらったんですね。
ああ、うん、僕は何気に会見で今年なかなかお声かかんないなって余裕は飽きられたかな。
いやいや、3回目はまた、
いや逆にね、毎回お誘いするとあれかなと思ってたんだけど、
いやもう出る気満々で、去年終わった時点でもう手挙げてたつもりだった。
本
当、来年はもう女として出るって言った
の。いいわかんない。
みんなにスルーされて、みんなほら、
それはね聞かないよ。
そのイベントのコンセプトっていうか、うん、なんかあるんですか。
一応ね、その、うん、女の子ばっかり集まるイベント。
え、女の子じゃないじゃないですか。
じゃないけどね。
だから結構ね、いろんな男の ミュージシャンとか DJ のやつらに、うんうん、お前ばっかりずるいってすごい言われて、来年も俺出るから、お前らは出れないけど来年は俺は絶対来年も出るってみんなに豪語してて、うん、
あ、本当、
うん、だからずるいって言ったら、いや女だから俺は来年は
そうだ、来年はね、今年ね、
今年、
うん、そうそう、まあ、ターゲットが女の子っていうことが、まあ、大きな、あれでは趣旨ではあるんですけど、
うん、
まあ、女の子が好きな、そのカルチャー系な、まあ、ライブ音楽だけじゃなくて、うん、アートとかファッションとか、
うん、
あとなんだろう、ヘアカットとかね、マッサージとかもあるし、
ヘアカット、
うん、ヘアを切る、
イベントで髪の毛切ってもらう。
ああ、だからビューティー部門もあるっていうことですね、うんうんうん、
エステ系というか。
なるほどね。
今回は足裏マッサージとか、
あ、それ女の人じゃないとやってもらえないの、うん、
いや
俺やってもらえないの、
多分ね、お金払えばやってもらえる、
金かい、
でも結構
ね、
金です。
でもほらなんかそういうのになるとさ、うん、あの膝枕バーとか
ちょっとそういうのそういうつもりにしたんじゃないけど、
でもねちょっとねオイルマッサージだから、うん、ちょっとやってもらいにくいかもしれない、あの女性向けのマッサージ、
足もそうなの、
そうオイルを使うからね、
グイグイなんか、
うん、あ、そういうんじゃない、
中国人がグイグイやるような
じゃないね、ちょっとエステっぽい感じだからね、
だからまあファッションとビュー、うん、ビューティー、マッサージも含めた、
うんうんうん、
それと音楽みたいな、
そうですね、
絵の展示とかね、
あー、うん、アート、うん、
アート展示、うん、
じゃあなんか盛りだくさんな内容ですね。
そうですね。
うん、それを今年で何回目ですか？
私3回目で3年目、毎年1回ずつやってて3年目で、うん、で今まではライブハウスっていうかね、あのイベントをやる会場でやってたんだけど、うんうん、今年はボーリング場を貸し切るってことに決めて、
ボーリング場、
うん、笹塚ボー、笹塚ボールっていうボーリング場の、う
ん、なんでそれは
きっかけはね、去年の
あれ
ね、
うん、そう、そう、あのユニットの時に笹塚ボールさんがあの協賛してくれて、でそれで ありがとうございましたってその去年の後に、
笹塚ボールさんはなんであのイベントを知ったの、うん、
まあ、これ主催してるのが私たち東京ピンサックスと、はい、うん、あとヘブンズドアのホーリーなんですけど、うんうん、そのホーリーの関係で笹塚ボールと、うん、大人の絡みがあって、
何ですか大人の絡み、
なんかいやあまりね、まあ、あそこって大人の事情的に慶応グループっていうか慶応興産ですかね、あの会社が、でまあヘブンズドアがあるのが慶応ハロービルという、
あ慶応、あそういう
で、なんかそういうつながりがあって、笹塚ボールさんが
本当に完全な大人のつ
ながり、だからそれなんか言うべきかなと思
って、友達とかじゃなくて、
そうじゃなくてね、そう大人のつながりがあって、
でもいきなり話がこうビューティーとか、ね、ファッションとかとのちょっとガールズ系からなんかいきなり ね、おじさんの世界、
うん、
まあ、そういうものもいろんなものを含めたイベントだ
と、まあいろいろ
そうね、でもその笹塚ボールの支配人がすごいなんかノリが良くて、元から笹塚ボールでクラブイベントとかをやってて、でなんか挨拶に行ったら来年やろうよみたいなことを言ってもらえて、
うん、
という流れで
初めてライブをボーリング場 のレーンの上でやるのは初めてのイベント、
ボーリング場のレーンの上でやるの、
そうだよ、そうだよ、臼井さんも音コンプも、
でもレーンってさなんかくぼんでて、
そこの上に台を、ステージを作って、
面白そうですね、
じゃあお客さんはもう下スコーン
って、いやそれ下はね無理だと思うな、
あバンドが倒れ
るみたいな、これこのバンドつまんねえ、
なんかビデオとかにも良さそうだけど、でもなんか面白いね、ビジュアル的にも、
そうですね、
なるほど、
それ初めてなんでしょ、ライブをやるのは、バンドがやるのは、そうそうそう、 DJ はいても、
初めて、どうなるか分かんないですよ、どんな音が出るかも、
それはもう前代未聞、ギネスブックものですね、うん、
ギネスブック申請した方がいいね、
うん、でもなんか海外だとそのボーリング場で、うん、まあ、レーンの上っていうのはないんですけど、うん、ボーリング場の横でライブステージを組んでっていうのは結構あるみたいなんですね、アメリカじゃなんかあるみたいで、
うん、なんか確かにボーリングやる時って、カコンっていう音が、
うん、
いいじゃないですかね、
うん、
なんかこうすごい
ロックだと、
そう、あの響きってすごく良くないですか、響きますよね、
うんうんうん、
あれ結構音楽的にはいいのかもしれないですね、
あじゃあ響くね、そのね、
そうリバービーな感じで、
ナチュラルリバーブが、
うん、
響くね、
うん、
そうなんです、
ボーリングエフェクト、うん
同時にねボーリングの音もしてるからね、横でねカコンと言いながら、
そう、結局やってんだ、やってる人はいる、
そう、横でね、全
部、
うん、レーンの端
をレーンの 真ん中にライブステージを組んで、両端をお客さんが投げれるように、
うん、
まあライブ中はやるか分かんないけど、
でもお客さんが熱狂してこう暴れてる時に、横でギリギリのところをボールが転がって、
そう、ギリギリではない、うん、ね、怖いよね、事故とか起きたら大変だから ね、そう、あとは人に向かって投げないようにね、こう出てる人にねこう
怖いよね、それはね怖いですね、
怖いよね、うん、
まあ、楽しいかもしれないですね、
おちおちダイブもできるね、うんうん、ね、ダイブするのは出ないけどね、
私もねタイに住んでた時によくボーリング場でカラオケしてましたね、
うん、
カラオケボックスの、
うん、
前がボーリング場なんていうの、壁が一個空いてる状態で、
歌いながら投げるわけじゃないの？
歌いながら投げられないけど、それは、ね、1曲歌った後ぐらいになんかスコアとか見てやってるみたいな、
うん、昔のジュニちゃんのボーリング番組ってそうだったよね。ボーリングアイドルがボーリングやってたら、その後なんか1曲、
ああなるほど、
もう25年ぐらい前
で、ちょっと生まれてないか分かんないんですけど、
でもボーリングアーティストもなんかボーリングをやって、うん、なんか交流できたら、
ね、そうですね、うんうん、
ぜひなんかビデオとかにね、
そうです
ね、収めてもらって、
もうさ、持ち時間もボウリングでこう対決して、うん、こう負けるとあんまり5分しかないと
か、そう、なんかバラエティ番組的な、ね、
告知
をやっちゃうんだ、
まあ大変だよ、ライブやるだけでも初めてなんだ
そうだ、ね、
そこまで企画できない、
ちょっとね、
じゃあそのボウリング場での、はい、ライブはいつですか？
はい、9月18日ですね、はい、これがあの7時から朝の5時までなんですよ。
オールナイトの
10時間のイベントで、なので、あの仕事終わりの方も来れるし、
参加できます
ね、うん、あの9月の5連休の前の金曜の夜なので、うんうん、まあ、多分仕事帰りにね、プラッと来れるんじゃないかなと、ね、
はい、なるほど、じゃあみんなで行きましょう、
うん、俺行くんで、
俺は出るんですよね、
俺は出る、
うん、俺出ますよね、
他に出る、出るアーティストの方
は、他のアーティストは、時あさこさんとか、うん、スイートバケーションさん、
うん、
フリップフラップ、
うん、
あとみうまうちゃんとか、うん、まあ、あとはあのアコースティック系のバンドとかも出るんですけど、うん、ダーダーダーとかケイトシコラとか、うん、アニャンゴさんって民族系の音楽の人とか、レッドさん、キマバローとか、うん、出ますね。これが全部、ライブ全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 だ、11アーティストがライブをすると、
うん、一晩中、
一晩中ですね、うん、結構その12時より前の方がライブが多い感じで、うん、12時を過ぎると、まあ、DJ とライブでちょっとゆっくりした時間の進み方というの
を、なるほど、うん、ゆっくり音楽を聴きながら、ね、飲みながら、うん、ボール投げながらみたいな、
そうそうそう、
飲めるの、お酒も出る、
飲めない、
うん、
うん、
楽しそうですね、
これ楽しい、
うん、で疲れたらマッサージ、
マッサージ、
あ、マッサージ楽しい、うん、なるほどね、やっぱりこう女の子が企画するから、うんうんうん、なんかこう気が利いてるよね、
気が利いてる
ね、うん、うん、なんていうの、こう柔らかいところにソフト面がね、
ソフト麺、
充実してる感じがするね、
なんだろう、食べ物を思い込めないね、うん、今、
麺ってね、あの麺だよね、
給食のソフト麺、
ソフト麺、
あ、柔らかい麺、
うん、あ、麺だね、柔らかい、
ソフト麺も出してくれる、
出ないですけど、でもあの、ね、食べ物もあの結構笹塚ボール自体が充実してて、
そうそう、ちゃんとシェフがいてね、その場で料理作ってるから美味しい、
じゃあ10時間過ごしてもゆったり、
ゆったりできます、
ちゃんと食べれるし、うん、飲めるしみたいな。
なるほどね、はい、それはなんか話題になりそうですね、
うん、
話題になってるんですよこれ、
なってます、
非常に
うまくいけばね、またね、あの、うん、うまくいけばね、これが成功すれば、う
ん、また来年も
させて、
ね、ちょっといい感じでできるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
まあ、とりあえず1回を成功させようということで、うん、もう日々、うん、
毎年3年目にして、ね、こう毎年いろいろこう、一昨年は、うん、ミルクでやって、
そうそう、
で去年ユニットでやってみて、うん、今度もだからね、毎回チャレンジが感じられるイベント、
うん、だんだん大きくなっていってるしね、気分、
うんうん、ね、
私もタイのフェスティバルで、うん、競馬場で、
面白い
のフェスティバルがあったことがあったんですけど、
すごい、馬走ってます、
馬はまあ後ろに走ってます、まあ、歌ってる後ろで、でその次の年が遊園地だ、
へえ、
面白い、
ちょっとそこまで行ったらすごいね、
うん、
なんかだんだんこうどう、なんかね、そういう変なところで、あの、そう、やっぱりそういう風に小さいところから始まってっていうフェスティバルなんだけど、
うんうん、
だんだんなんかすごい、次は何になるんだみたいな、
うん、でもそう言われたらなんかちょっと笹塚ボールの次は何してくれるんだろうとかすごい期待されたらね、ちょっと困るよね、
あ、笹塚ボールさんが、
そう、いや、あの、うちらがこのイベントをやっていくにあたって、うん、笹塚ボールの次はもっと違うところでとか思ったらね、
あ、なんかね、
もう京王
つなが
りでも京王線とか、
あ、そ
電車
ね、
各駅いつの
間にか
バンドに演奏してやる、
動くライブハウスみたいな感じで、
ね、できるか
も、お金かかるな、
お金かかるのかな、
お金とかいう問題じゃなさそうだけど
でもなんか、うん、ライブを見ながら移動できるっていいじゃないですか、
うん、あでもなんか、
うん、あれは都電でイベントやってる人がいるよね。
へえ、乗りながら、
うん、電車の中で面白いかどうか分かんないよ。でも、うん、よくやってる。
あ本当、乗れる人数すごい限られるよね、
うん、DJ とか針とか飛ぶと思うんだけど。
そうだな
ガッタンゴッ
と。あ確かにね、
へえ、うん、ちょっと面白いな、うん、
まあ駅とかね、
駅ね
駅笹塚駅、
笹塚駅でね
引き語りするか。なってるからあそこステージでその、うん、もう下の地べたからみんな見んの、
うん、高架の上を、うん、
まあ、言うのはただだからね。
そうだね、
いろいろ聞けるとね、
平和の人に伝わって、うん、あるかもよ。
そうなんかね、うん、
ちょっとじゃああの来年こんなことしてほしいっていうリクエストもね。
いやいやそんなこと募らないよ。
あじゃあ、もう それのリクエストはじゃあスイッチのレディオの方に。
そうだよね、
コメント欄に突っ込んで
ライブ不動産までライブ不動産、うん、でもなんかそういうのも含めて面白いですね、
うんうんうんうん、
なんか次どうなるか分からないとか、うん、場所のね、うん、ユニークさとか、
うんうんうん、
じゃあそれは頑張っていただきたいと思います、
はい
はい、それであとアルバムが、
ね、
新アルバムが最近、
はい、
発売されたっていうのを、はい、ぜひ紹介してもらいましょう、
は
い、
先月の8月19日に、出たんですけど、私たちピーサロックスはもともとは4人だったんですけど、ギターが
3人じゃないですか。
今3人なんですけど、はい、前はギターがいて結構ラウドな音楽をやってて、まあ、そこからあのギターが抜けて3人でニューウェーブなピコピコした音楽をやるようになって、それが多分2006年とかなんですけど、でそれで、そこから3人になってから CD を過去2枚出して今回が3枚目なんですけ ど、
なるほど。
それが、まあ、トラベリングスプーンというタイトルで8月19日に出まして、今回はあのサウンドプロデューサーに、この、レーベル着物というレーベルなんですけど、はい、着物レーベルのオーナーの三浦俊一さんという、はい、三浦さんですね。
あ、臼井君もお知り合いの、
もう僕のアルバムも着物から。
そうなんですよね、何気に
レーベルデートです。
ドクター臼井とはレーベル、
着物チルドレン的な。
そうそうそうそう、チルドレン、
三浦チルドレン。
そう、それでそうそうそう、でそれで、うん、結構その三浦さんがもう打ち込みの部分を、うん、シーケンス系を全部やってもらって、うちらは、うん、結構その原点に戻ってバンドに集中したというか、
うん、
まあ、結構だからサウンド的にはロック、よりロックになり、よりエレクトロになりみたいな、うん、でかなりいいとこのバランスを取れたかなという、う
ん
う
ん、結構新境地だよね、うん、今までの中では、
うんうん、
ピンチャロックさんはこう3人でアルバムというか音楽作る時の、
うん、
まあ、担当みたいなのはそれぞれ何なんですか。まあ、表に見えてる部分は玲子ちゃんがドラムで、
うん、
で久江ちゃんがベースで、
うん、
直子ちゃんがボーカルですけど、うん、その作詞作曲をする部分とか音を作る部分とかの役割みたいなのはあるんですか。
直子がボーカルの直子が歌詞を全部書いてて、
うん、
でそれを基本的に先に書いて、その詞を見て久代と私が別々に曲をつけて、
うん、
で後からみんなでアレンジしていくみたいな。
詞が先な
の。でも
今回逆もあったか、
うん、そう、うん、基本的には、まあ、直子の詞と曲は別でこう進んでいって、うん、直子がバーって詞を貯めたものを私たちが見て、
うん、
こう曲にできるものをやったり、う
ん、
まあ、曲は曲で進めてこれに歌詞つけてっていうのも、
うん、
まあ、今回は
それ。じゃあな、久江ちゃんと玲子ちゃんはちょっとしたこうプロデューサーチーム的 なんか音作りを一緒にやったりする。
まあでも基本は別なんですよね。別でそれぞれ元を作ったやつがあって、それをまあデータで交換してっていうのをやって、まあ、今回とかはねもうレコーディング当日までね一緒に合わせなかったんです、うん、スタジオに入らなかったんですよ。
あ、じゃあ何を持ってくるか分からない状態。
いや、もう大体
デモの段階で送り合って、
でもやってるよって。
そう、
そう
ですね、でも久々のベースが弾かれてるデモに合わせて一人でスタジオ入ってドラム叩いて、生のドラムを今度取ってそれを重ねてかぶせてこうなったよとか、
うん、だから基本的にあれですよね、メールで 活動できる。
そうそうそうそうそう。
離れててもできる。
うん、メールバンドまた出ましたね。この前もね、あのスイートバケーションさんの活動の仕方ってどうなんですかって言ったら、
前はあのメイちゃんがバンコクに住んでたから、東京とバンコクでメールで、
遠距離で。
うん、
そうやろうと思ったらできるかも。
でもね、結構それもできるなと思ったんですけど、
うん、
でもいざこのレコーディングした後ライブやろうと思って この後ツアーがあるんですけど、うんうんうん、できないよね。レコーディングはできるんだけど、
うん、
2人で合わせてこうグルーブを出そうと思ったらまた別のことで、
ね、
生演奏はやっぱね、
うん、
スタジオでガッツ
リやっぱり、うん、あの音作りの最初のね曲を作るのはメールバンドでできるけど、うんうんうん、ライブ部門は一緒にいなきゃいけない、
う
ん、
そうだね。
ただそれを弾くだけだとやっぱねあの出ないんですよね。
あの曲だとできたら CD を聴くのとライブでね演奏して人に聴かせるのちょっと違うからです
ね。なんかあの表情とかもありますもんね。 そのグループもあ あるけど、
うん、
なんかね、
ね、
お互いのものにしないとね、
うん、そう、なるほど。
今頑張ってますよ、そのライブのね、そうそう、練習で、
うん、10月10日からレコ初ツアー全国回るので、それに向けて今
何箇所やるんですか。
11箇所です。
11箇所、
はい、1ヶ月で約それだけ回るんですけど、ちょっと最後 あのファイナルがワンマンになったんですよ、うん、
おどこで、
その告知も、はい、よろしいですか、
はい、
11月6日金曜日に、下北沢クラブ Q でやります。
ワンマンです。
3人になって初めてのワンマン、
初めてのワンマン、
うん、
それもあの、ゲストミュージシャンに、うん、師匠が、先生が、三浦先生が
出てくれて、そのプレゼンの方が、
はい、出てくれます。
その方は、はい、打ち込みと、
そうですね、
キーボードかなんか、
キーボードとか、まあ、何でもやって、ね、ギターも
これが、うん、ギターもうまい、
そうだね、
なるほど。
なんかギターレスバンドなのにギターの音が実は CD に入ってたりする、皆さんの、
うん、なるほど、や
ってますね。
じゃあぜひそのライブをね、
遊びに行かせてい
ただきます、はい、ぜひぜひ来てください、
はい、あとはその後の予定とかは、うん、
その後の予定ですか、うん、一応私たちあれなんですよね、その、まあ、さっきも言った4人で活動してきた時代もあって、
うんうんうん、
結成がなんとあの今で 10年目なんですよ、ちょうど。で2010年1月で 10周年みたいなことがあって、
うん、
なんかその時にあのやろうかなっていう、ちょっとあの、
10周年記念はいつなんですか。
2010年1月ってこと
ね。
やっぱり話聞いてなかった。
今思
った。いや私今久江ちゃんのこう話してる表情に認めてた。
意味が分かんない。絶対違うこと考えてたね。
いやでもね、確かに。
でも
そうですよね。なんかすごい可愛くなったりましたね。
意味分かんない。
もともと可愛いんですけど、なんかこう大人っぽくなりましたよね。
あ、そうですか。
うん、綺麗な感じ。
いやもうちょっとなんか。テレテレしてきたわよ、う
ん、何が変わったんでしょうね。
変わってないですよ、う
ん、
何も
何かあったでしょうね。
何もないですよ。
化粧法とか、
ね、それ次回聞けばとその辺を掘り下げて。
いやでもね、あの2人ともすごい可愛いですよね。
いやいや、あのね、
いつも
女ビジュアル系ですからね。
女ビジュアル系、
そうビジュアル系って言うとねあれですけど、
うん、じゃあ、うん、それにぜひね、
はい、
そのライブ、あのボーリング場での、うん、ライブと、あと、まあ、全国ツアーはいけないので、はい、東京 の、うん、その下北沢のライブはぜひ見に行きたい、
はい、
と思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、それではその東京ピンサロックスのニューアルバムトラベリングスプーンから1曲かけていただこうと思うんですが、曲名を紹介していただけますか。
はい、じゃあトラベリングスプーンの、6曲目ですね、東京ピンサロックスで
マネキン。
ももちゃんもイベント来てください、28日
ボーリングしに来
て、ね、ボーリング商店の、うん、はい、うん、来ます、う
ん、であとももちゃんとボーリング勝負したい人も来いと、うん、
ボーリング勝負
ほんと申し込まれるよこれ聞いてる人。
そうだね、
あ、今はいって言った、
あ、やる人がいると、
あ、あのスタッフ
に、あ、ここにもいた、
逆尾くんが、
レイコもい
た、逆尾くんっていうのはあの今まで笑い声とだけで参加していたあのスタッフの人なんですけど、
そう、すごい重要なね、
逆尾くんがじゃ勝負申し込んでるんで、
勝負申し込んでるんで、じゃあそれはサブテーマで、
サブテーマでぜひ18日に来てくださいという感じで、はい、
楽しみにしています、
は
い、
僕も出るんでね、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。それでは今日のゲスト、東京ピンサロックスのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ももこモーションのスイッチトーンレディオ、今日はこの辺で。